おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
すごかったですね、そのいわゆる日韓問題。
はい、
韓国の大統領も言葉遣いは激しいね。一国の大統領が日本国の首相に向かってぬすっと猛々しいっていうような表現を使いになるんですね。
こちらの翻訳がそうなったってことですけどね。
韓国のこと、あるいは朝鮮半島のことを考えましょう。昔からであります、カナさん。
はい。
韓国の方、朝鮮の方は日本のことをバカにしてとある隠語で呼びます。日本人のこと、前に話したことあったね。
なんだっけ。
例えば日本の柄の悪い人がアメリカ人を差別的にヤンキーとかっていうような呼び名で、韓国あるいは朝鮮では日本人のことをウェノムって言います。
ウェノム、
ウェノムと言います。これは和の野郎ってやつですね。
ですから、
今話してる話なんでありますが、韓国あるいは朝鮮の人が我々は罵倒する時の思いは和国まで上るんですよ。
そういうことになりますね。
金印で威張ってる場合じゃないんですよ。
はい。
で、ハンコ一つもらってでっかい顔しやがって、ぬすっとたけたけしいとは和の野郎という。性根が曲がってるというような意味でウェノムって言います。これは向こうの人も血相を変えますんで、一回だけ試したことある。韓国の子に、俺たちはウェノムだからって、それは言ってたねって言われましてね。まあそれ強烈な言葉なんですが、この和の特徴というのがですね、今日もう無駄話しちゃうな、もう。
はい。
すぐ裸になりたがる。
え？
これをね、韓国の人ものすごく軽蔑するんですよ。
すぐ裸になりたがる？
日本人ってホテルとか旅館に行くって一杯やり始めると袖をまくるんだ。
はい。
あれをものすごく軽蔑する。なぜか、これが、そのいわゆる呪霊、儒教にかなった礼儀作法なんですよ。いかん、正しく服装を、崩さず着て、ところが日本人っちゃ、リラックスしたら袖まくりはする。何かあんた、揉め事があって、喧嘩でもなろうもんなら、ガバッ、脱いじゃう。
はい。
高倉健殴り込みで必ず脱ぎます、上を。そうでしょ皆さん。
なんで脱がなきゃいけないのか、ね、
そうです。向こうの人は呆れ返って野蛮人ウェノムと思ってるでしょうけど、皇室の皇太子でさえも学校行事で遠泳の時ふんどし一つで泳ぐんですよ。
はあ、はい。
あれはもう考えられない。
そうなんだ。
貴族がふんどし、ふんどしなんてあなた海賊の格好ですよ。
はい。
それ平気、それだけじゃない。国技と言われてるスポーツが、ふんどし一つですよ。
回しですね。
回しです。祭りといえば、
はい、
北島さんも歌ってらっしゃいますが、白いふんどし、きりりと締めて、若衆たちに雪が降る。
はい、
ああ、祭りだ、祭り。祭りってのは、神前で取り行う宗教行事。その時に裸になる。
はい、
それどころじゃない。私は苦労して頑張ったっていう形容詞がよく使われる。私は裸一貫からここまでやってきたって言うと、
はい、
日本人、おお、
はい、裸一貫、あの人
は裸一貫だ、ロックで言えば矢沢永吉じゃんみたいな。つまり裸になるっていうことに関して、隣国である半島の人たちと我々はことほど左様に違うんですよ。向こうから見ると無礼なんですよ。
裸の付き合いはしちゃいけないんですね。
バカ者、そんなことするから何回も何回も慰謝料出せとか心から謝れとかって言われちゃうんです。
はい。
つまり我々は隣国でありながら裸という概念もこれほど違うんです。日本は美的なんです。危機に際した時ふんどし一つになるというのは自分の勇気を示すことなんです。これほど違う半島と日本なんでありますね。
はい。
で、その皇太子でさえもふんどしになる。なんでだと思う？
ふんどしになることがですか？なんでって理由なんてあるんですか？
俺はあると思うぜ。
ほう。
海神族の血じゃねえか。
はあ。
農耕と中華文明で生きてきた半島の人たちに対して我々大和の人間は遥か海からやってきたという。だから、神話の中にも何人も乙姫様が出てくるじゃねえか。
はい、
で俺たちの体の血の中には、海神族の血が混じってんのよ。 それが決定的に文化の質を変えたんではないかなと。で、はい、前お話したのは大陸から疫病、なんだパンデミンだや。
パンデミックのことですか？
パンデミック
だ。パンデミックですね。
もうおっしゃる通りだ。そのいわゆる疫病の大流行が襲ってくる。
はい。
これは国を開くと必ずそういう病が来ますよね。でもうそら、天然痘に関しては、その奈良県の連合大和のエリア内で、住民の半分が死んだっつうんだから。いかに恐ろしかったかわかるでしょう。はい。だから何とかして疫病を鎮めてほしいということで、そこで頼ったのが怪人族の血なんだ。天孫族って言われるヤマトの王子はことごとく怪人族の娘と結婚するんだよ。
はい。
天皇家というのはその海の血が混じったまとめ役ということで、独特の神話伝説を作り始めた。どこまで話がいったか私もわかんなくなりましたけど、また明日も続けます。